今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の45章1節から8節です。イザヤ書45章1節から8節。主は油注がれた者クロスにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と、密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。私のしもべ、私が選んだイスラエルのために、私はあなたをあなたの名で呼ぶ。あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与える。私が主である。他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。それは日の昇る方からも西からも、私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である。他にはいない。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主。これらすべてを作るもの。天よ、上から滴らせよ。雲よ、正義を降らせよ。地よ、開いて救いを実らせよ。正義も共に芽生えさせよ。私は主。私がこれを創造した。アーメン。それでは一言お祈りします。愛する主よ、あなたが確かに生きておられ、そして私たちに向かって、私が主であると、兄ヤウェ、その言葉を持って私たちに迫って、私たちに祝福を受けようと迫っておられることを覚え感謝いたします。私たちはただあなたの差し出してくださったその契約書に自分の名前を入れてアーメンとサインとハンコを押します。主よ、どうぞ私たちこれからあなたの恵みに入っていくことができますように、御言葉へと入っていくことができますように、どうか私たち一同を整え祝福し導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、すべてをあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読み しました中だけでも、ね、私が主、アニヤベが、5回も出てきております。このイザヤの45章、ここはですね、一節見ますと、油注がれた者クロスにこう仰せられたという言葉から始まるんですけども、ね、クロス、メド、ペルシアの、その王、バビロンを打ち破った、あのクロス王ですね、油注がれた者クロスと書いてありますから、ユダヤ人たちはさぞびっくりしたことでしょう。異邦人に油が注がれる、ありえないことだ。けれども主は確かに、ね、クロスに油を注ぎました。イザヤ書が書かれたのはこの、ね、クロスが生まれるよりも100年以上前に書かれた書物です。イザヤ書は、ね、クロス王がこのイザヤが、ね、予言して100年後、まあ、イザヤは100年後にそれが起こるということはまあ知らなかったかもしれませんけれども、後にクロスという王が出て、そして主はヤハベは彼に油を注いで、そして彼に、この一節から見ますと、 私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。これ実際100年以上後に起こるんです。バビロンという国が、イスラエルを滅ぼした、あのバビロンという国が、逆にこの油注がれたものクロスによって滅ぼされるんです。実際に、このことがその後に起こります。ネブカデネザルの、その子であるベレシャツァル。ベレシャツァルは、覚えてますでしょうか。メネメネテケルウパルシンのあのベレシャツァルです。ベレシャツァルは神殿の、イスラエルの神殿の宝物に手を出しました。その杯とかでもって、宴会を開いて、ね、そのハーレムにいる女たちと酒を酌み交わそうと、ね、したその時に神の指がある壁に文字を書いたんです。メネ、メネ、テケル、ウパルシン。そして、ね、その王国はメネ、計られ。そして、ね、テケル、ウパルシン、足りないとされて、そして分裂すると、その晩、ダニエルがその文字を解き明かして、ダニエルに国の第三の権威あるものとしてのその地位が与えられ、そしてもう一つの出来事は、その晩、ベルシャツァルは殺されて、そしてこのクロスの軍勢がバビロンに入ってきて、バビロンを占拠してしまった。バビロンがその晩滅んだんです。神殿の宝物に手を出した。その日のうちに、そのバビロンは滅んだ。そして、ね、そのありさまがこの2節、ね、私はあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。そして3節、私は秘められている財宝と、密かなところの隠された宝をあなたに与える。バビロンの宝物はすべて、この、ね、クロスのものになったんです。神殿の宝物、それらのもの、バビロンがずっと70年間保管してきたイスラエルの神殿の宝物はすべてクロスのものとなり、そしてクロスは主ご自身からのその命令を受けてそれを返すんですね。クロスのその命令によって、ネヘミヤ記とかエズラ記の中で見ました。クロスのその勅令によって、この神殿の宝物はイスラエルに返しなさいと、そしてしかも、クロスのこの、ね、メドペルシアのその経費でもってお金でもってイスラエルの人たちは帰ることができて、しかも神殿の捧げ物も、ね、クロスが全部、ね、その経費を支払ってくれる。そのために必要な通行許可書もクロスが全部、ね、書く。そのことが、ね、書面に記されて、でそれで、ね、まあ、エズラ記のあの箇所においてはその当時の人々が神殿をイスラエルを立て直すのを邪魔するんですけど、でもこのクロスの勅令が、その王の、その書物の保管庫から出てきて、でそれで、ね、神殿を再建するのを邪魔することをやめよ、逆にその敵が恥を見ることになるんですね。違法のものにクロスに主が油を注がれた。違法人に対しても主の霊が注がれることを暗示しております。皆さんは異邦人でしょうか、それともユダヤ人でしょうか。皆さん異邦人ですね。異邦人にも油が注がれる。皆さん油が注がれているでしょうか。聖霊の油が注がれているでしょうね。皆さんね、イエスキリストを信じる信仰によって、そしてここイザヤ45章、アニヤベがたくさん出てきましたね。ということは、私たちにもここ書かれている書物なんです。私たちのものとしてください。皆さんの名前を、ね、ここに代入していいんです。ここは。ね、アニヤベが出てきております。3節見ると、いや、2節からちょっと見てみましょうか。ここを皆さん自身の名前を代入していてください。ね、あなたのところです。私は、あなたの前に進んで、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は、 秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主でありあなたの名を呼ぶ者イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。アメン。ちなみにね、講演のキム先生はこのイザヤ45章にですね、2ドル札という非常にレアな、ね、アメリカの、札を、ここに挟んで貼り付けているそうです。ここがですね、本当に主ご自身が秘められたところの宝を、ね、もたらしてくれるアニヤフェの名前で、ね、宣言できる書ですから、ね、本当に私たちのその経済また、世界の国々の富が、ね、もたらされる、このことを信じて、ね、キム先生はここに2ドル札を、ね、貼って、そして本当に主ご自身が国々の宝物をもたらす、ね、その信仰に立ってここにその札を貼ったんですけども、本当にね、キム先生のその受験大学に国々の宝物がもたらされております、ね、イスラエルの宝物、本当に、ね、普通東洋の一国家には到底、ね、輸出しするなんてありえないような、ね、トーラーがその受験大学に来ました、ね、私と海先生はその商人で、しかも、ね、車の中で運んだ、その行き商人です。実際に国々の宝がもたらされたんです、ね、私も、その県先生が、ね、そこに2ドル札貼ってるよっていう言葉を、ね、それを聞いて、もう その時のうちに、ね、その時持っていた、ね、5000円札が、まあ、その時一番高い値段を持っていたんですけども、それを早速ですね挟んでるんですね。でそしたらね、挟んだらそのすぐ後にあのトーラを運んで、トーラをね、もうこのように持って記念撮影するなんていう、そんな栄誉にまで預かりました、
うん、ですね、その2ドル札というのは普段はあの使わない、そしてあのそれあの足してないものなんですね。特別にあの記念すべき時にアメリカのね、あの銀行の方はそれを足す、それで2ドル札なんですけど、この2ドル札はあの使わないんだって、あの挟んでおいて、それで幸運を意味するから、あの使わないで挟んでおくということでしたね。そして初めて見ました、アメリカの2ドル札、うん、そう、1ドル、5ドル、10ドルとからしいんですけど、たまに記念すべきあのものとしてあの2ドル札それを足すんだけど、それを足すともう世界中からそれを買うということでしたね。早速聞いたらね、もうパスタはあの自分が持っているお金の中で一番大きいお金が5000円札だったんで、そこにパッと貼っちゃったんですけど、信仰ですよ、信仰、うん、信仰ね、あのコリアックじゃないんですよ、これは信仰を持ってね、国々のものが来るというその信仰に基づいて、それであのなされたということなんですけど、もう早速ですね、受験大学の方にあのイスラエルの方から捧げられたそのね、もうとんでもないあの栄誉に預かるそのトラ、それをね、私たちがこう本当にこうタッコして、それで主演大学まで運んだんですけれど、ですね、そこには何が書いてあったかといったらね、あの忌まわしいことを仕組んだハマンがあの殺されましたよね。そのハマンだけが殺されたんじゃなくて、ハマンの住人の息子が殺されて、その殺された住人の息子のね、名前が全部書いてあった。素晴らしかったんですよ。だから主はね、主の民に敵対するもの、敵対するものをもう全部もう根っこそぎ取り除くということを目の当たりにして、ハマンの息子をね、住人の名前をこう私たちはこう眺めながら、こんな恐ろしいことを、相手にとっては、私たちにとっては力がなくてもここまで守られる、ね、エステルと そのイスラエルの民は力なかったんですよ。でもね、力がなくてもここまで守られるということがね、私たちはもう本当に目の前で見たんで感謝でした。
アメン。でちなみに河合先生はですね、このイザヤ45章の14節のところに私メモが書いてあるんですけど、2015年1月、河合ゆきえイザヤ45の14、河合先生がよく祈りの中で宣言してますね、主はこうおせられる、エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセファ人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈って言う。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。アメンその通りになりましたね。皆さん、聖書はですね、信じる者を天国は奪い取るもののものですと、ね、昨日も、昨日の夜の交わりの中でもありましたね。中国語の、反字体の、漢字ではもう本当に暴力的に奪い取るもののものだ、書いてありました。御言葉に書いてあること、これを、ね、信じて喜んで、これ自分のものだ、この神様からの言葉、ね、自分のものだと、ね、このことを本当に宣言するべきです。で、私はこのイザヤの45章のところで、特に目が止まったの、まあ、確かに、隠された財宝を手に入れられて、それは魅力的なんですけど、私はですね、4節と5節のところですね、6節の方まで。ちなみに昨日感謝献金の袋にですね、私はこの C5 を、6を書いて、で、それで捧げたんですけども、私のしもべヤコブ、私が選んだイスラエルのために、私はあなたをあなたの名で呼ぶ。あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与える。私が主である。他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。それは日の昇る方からも西からも、私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である、他にはいない。アメン。で、本当に主の栄光が日の昇るところから西に至るまで、ね、ただ主だけが主であるということ、ね、これをもうみんなの人が悟るために、ね、肩書きが与えられ、力を帯びさせる、もう本当に、ね、牧師冥利につきますね、本当に主の栄光を伝えるために力が帯びられ、与えられ、ね、肩書きが与えられ、ね、しかも3節では富も与えられ、ね、2節ではもうそれまで絶対開かなかった扉が打ち砕かれて開くようにされ、ね、天国の扉、栄光の富の宝物庫の扉、それが、ね、壊されて開かれて自分のものになる。本当に魅力的なものですけれども、ね、天の御国の事柄において、ね、皆さん本当に奪い取るものになってください、ね、この地上のお金を、ね、強欲つくばり、これはダメですけども、天の富、これはもう天国は、ね、奪い取ってでも、ね、自分のものにするもの、そうだって書いてありますね。バプテスマのヨハネ以降、天国は本当に、ね、暴力を受けて、ね、自ら、自分のものだ、そうやって奪い取るもののものになっている。皆さん、その御国の事柄において、ね、神様のその、賜物において、素晴らしい事柄においては、それは本当に奪い取るほどの、その心意気、それが大事です。そしてこれら、ね、この説のところで、本当に私が主である。それが何度も続いております。主こそが、ね、主である。これを、すべての人々が知るためであり、そしてこれね、アニヤフェ、それは、ね、本当に神様が、私たちに対しても、ね、契約を結ぶを、そういうふうにして書かれたところです。ここにおいては、ね、油注がれたものクロスに対してですけども、この異邦の王、皆さんも、ね、イエス様にあって異邦の王ですね、王族の祭司、 聖なる国民、ね、神の所有とされた民、書いてありますね。私たちもイエス・キリストにあってそのようなものです。主のその栄光が光り輝くことが何節に書いてあります。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るもの。天よ、上から滴らせよ。雲よ、正義を降らせよ。地よ、開いて救いを実らせよ。正義も共に芽生えさせよ。私は主、私がこれを創造した。アメン。主は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。何節に書いてあります。主がただ一人栄誉を受けられるお方であり、主だけが、ね、ただ高められるべきお方です。昨日の夜の、ね、その、交わり、後ろの部屋の第3メッセージの中においてイザヤ書60章が開かれましたね。そこは何で始まりますか。イザヤ60章、起きよ光を放てですね。起きよ光を放て、あなたの光が来て主の栄光があなたの上に輝いているからだ、ね、なんで起きるだけで光を輝かせることができるのか、ね、それは主の栄光がもうすでに来ているからだ。ここに書いてあります。起きよ光を放て、ヘブライ語では、ね、クンオール、ね、オールは光です。イエヒオール、これは光をあれですけども、クンオール、起きよ、ね、起きなさい、そして光を放ちなさい。聖書には、ね、クンという、3つの有名なクンがあります。そのまず第一がこのイザヤ書60章の起きよ光を放て、もう一つがヨナ書の一章二節のところで、ね、さあ起きてニネベに行きなさい、立ってあの大きな町ニネベに行って、ね、私が伝えることをあなたは伝えなさい。でもヨナはそれを、ね、拒否して、起きないで船の中に寝込ん でそれで逆方向に逃げようとしたところ、あの、ね、災いが起きたんですね。船が嵐に揉まれ、彼は魚に飲み込まれてしまった。ですから起きなさい、それに対して拒否すると逆に寝ると。皆さん、礼拝するべき時にはしっかりと起きてくださいね。起きるべき時に起きないで、ね、ヨナのように寝込んでしまうと魚に飲み込まれてしまう。皆さん、ぜひこれは気をつけるべきです。3つ目の訓が、ね、新約聖書の方に足りた訓、足りた訓ですね。あの、少女よ起きなさい、死んでいる少女に向かってイエス様が、ね、起きなさい少女よ言って、少女は、ね、死人の中から起き上がった。その聖書に3つの、有名な訓があります。起きなさい、死人の中から、ね、死んでるようなものの中から起きなさい、それから、ね、予言するために、福音を伝えるためにニネベへと、ね、向かって行きなさい、起きなさい、ね、ヨナ書。そしてこのイザヤ書60章では、起きなさい、光を放て、主の栄光が輝いているから、だからあなた方は起き上がりなさい、起きるならば光が皆さんを通して照り輝かされるんです。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている、しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。アメン。国々、王たち、彼らも主の栄光のうちを歩んでくるようになるんです。そして、ね、もう受援、キム先生言ってましたね。受援の方では、もうこの4節のように目を上げて辺りを見ると、もう息子娘たちが遠くから来て脇に抱っこされて抱えて込まれる。本当に栄光の、息子娘たちがどんどん、ね、この学校に学びに来て、そして本当に世界中の王たちのような、そういう人々がこの 受験でもうテピリンを学んだ栄光の子供たち、息子娘たちがその栄光を全世界と輝かす、本当にそのビジョンを持ってこの御言葉に混ぜ合わせて照り合わせさせて、そしてどんどん、ね、実際その通りになってきております、ね、受験も最初は本当に財政が厳しかったんですけども、もう今どんどんどんどん立て直ってんですね。もう家賃が払えなかったのなんてことはもうただ一度もなかった。その当日になるまで、ね、しようって叫んだけれども、結局必要は満たされて与えられて、もうそこまでなって、そしてその受験が経ったちょうど1年後のその時にトーラが来たんです。本当にこの御言葉をしっかりと握りしめて、ね、この御言葉を私の、ね、私に与えられた、それしっかり皆さんも握りしめて行くならば、御言葉に対する信じた通りにその通りになるんです、ね、あなたの信仰の通りになれ、イエスさんがおっしゃいましたね。その通りになるんです。このイザヤ書の60章もこの最後の22節、ね、最も小さい者も士族となり、最も弱い者も強国となる、時が来れば私主が速やかにそれをする。アメン。ここにもアニヤウェが出てきます。私主が速やかにそれをする。私主アニヤウェです。主が約束しておられるんです。最も小さい者も士族になれる、最も弱い者も強国となる、私主がその通りにする。本当にですからイザヤ書はですね、アニヤウェがたくさんある書物です。イザヤ書60章の16節にもちなみにアニヤウェがあるんですね。あなたは国々の乳を吸い、王たちの乳房を吸う。あなたは私があなたを救う主、あなたをあがなうヤコブの全能者であることを知る。アメン。日本語ではちょっと私と主との間が離れてるんですけども、でもヘブライ語ではここもアニヤウェなんですね。あなたは私があなたを救う主、あなたをあがなうヤコブの全能者であることを知る。主は確かに生きておられます。働かれます。そして信じる者に主は現れてくださり、そして信じた人は、御言葉を信じた人は、その通りに実際になるんです。皆さんですから本当に御言葉、これを握りしめてください。手で握りしめるではなく、心で握りしめてください。よく口ずさんでください。皆さんが、御言葉を、神様の言葉を口ずさむほどに、皆さんのうちにこの神様ご自身が刻みつけられていくんです。どんどん掘り込まれていくんです。神様はもともと人を神の似姿として作られました、うん、その見てでもって土をこねて形作られました。ところが人は神の姿形を離れてしまいました。御言葉、これが神の形へとどんどん戻っていくものです。人は言葉でできております。そして言葉は神です。ですから神の言葉が皆さんのうちにどんどん入り込んでいくならば、それを信じて皆さんのものとして混ぜ合わせていくならば、皆さんのうちに神様の品性、神様のご性質がどんどん皆さんに形作られて再創造されていくんです。御言葉は皆さんを生かします。皆さんを清めます。神様の素の失われてしまった人の中で失われてしまった神様の品性を戻していきます。どうか皆様この御言葉、皆さんのものにしてください。信仰を持って混ぜ込んでください。そして自分の名前を代入して、本当にこの御言葉、新契約も旧契約も全部私に語られているものだ、それを信じて、そして皆さんのものとしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛する様、御言葉であられるイエス様が私たちのうちにどんどんと刻み込まれていきますように、この御言葉に書いてあることを私のものとし、これを握りしめ、そして私たちもどんどんこの御言葉に書いてある祝福が実体とされていきますように、主よ、この御言葉をが今まだ現実でなっていないこと、それは信仰を持って私たちのうちに それを取り入れます、混ぜ合わせます。そしてこの信じた通りになりなさいとイエス様がおっしゃった通りに、本当に私たちのうちでも御言葉をたくさん私たちのうちに成就させていくものでありますように、信仰を混ぜ込んで成就させていきますように、どうか一人一人がこの御言葉によって歩み、またテピリンし、また信仰を持って混ぜ合わせ、どんどんとキリストの姿形が一人一人の上に実現していきますように、どうか祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、この御言葉は信じて握りしめるものの御言葉であり、信じて信仰を混ぜたものに、主よ、あなた自身のその幸いで最大で全知で全能なるその御言葉の実態をあなたが与えてくださっていることを感謝いたします。主よ、本当に受験大学において何にもないところであなたの御言葉を聞いて、その御言葉を進むべき道として歩んだその先生方に、あなたがあの素晴らしい大学を建てるその幸いを与えてくださり、この御言葉を握りしめた先生方に、主よ、その学校に世界の財宝、それを優れた財宝、それをあなたが与えてくださり、今日までその大学におけるその必要なその全ての人物ことをあなたが満たして与えてくださったことを私たちは目の当たりにし、その証人として日本に帰ってくることができましたことを感謝いたします。主よ、物人ことが先にありきということではなく、あなた自身のなさる技であるならば、御言葉がまず先に私たちに来て、その御言葉によって道しるべを得て、御言葉を胸に抱き、それを本当に仰ぐべき主として歩む時、おのず主ご自身が先に行かれ、必要な人を備え、物を備え、ことを起こして、そのすべてのことが本当に健やかになっているその様を私たちは言ってきました。世界で一つしかないその学校です。卒業するまでに20万ドル以上がかかるその学校生活において、一切のそのお金がかかることなく、ただ信仰によって神の人として育ってあげたい、そして成長したいという信仰あるもののみがそこに置いて、主を本当に仰ぐことができ、4年間御言葉でみっちりと教育していただいて、聖書の最初から最後までを全部暗唱して、世界に向けてその働き人として、まださらに国々に帰るその世界で一つしかない主ご自身が支配し統治するその大学を、栄えある大学をあなたが建ててくださったことを感謝します。この日本からも主よ、本当に志が与えられて、そのようなこの日本のために働ける、そのような子どもたちがそこにいて訓練を受けて、この日本も大いに主イエスキリストにあって訓練されたあなたの尊い人々でいっぱいとなられますように、主よ、あなたが祝福してください。たまたま本当に同じ御言葉のある箇所を握りしめて、総長であられる先生も祈り、私たちの教会も祈り、そして一番最初にまだイスラエルから帰城された本当にその虎を目の当たりにし、またそれにまだ私たちも信仰のロマン、ビジョンを抱いて、そして本当に主に感謝を捧げる、その幸いと栄光に満ちた時を私たちに与えてくださり、その栄光の場に立ち、 そして証人となることを許されたことを感謝いたします。これから私たちの教会も何にもない状況の中からでも何でもあるあなたを本当に仰ぎ見て、そしてついていく、そのことによってあらゆる主の用意された幸いに預かることができますように、私たちを祝福してください。今日この御言葉、この御言葉通り、この日本のために油注がれたもの、この天聖のために油注がれたコレス王のような、主よ、あなたの示された人を起こしてくださり、主よ、必要なそのすべてのもの、こと、人をあなたが整えて、そして長い長いこの70年がコレスによって本当に解放された孤独、私たちのこの働きも解放され、祝福され、満たされた働きでありますように、この働きを支えてきたこの生徒の一人一人もこの幸い、この祝福に預かり、そして主の栄光に満ちたその名前を褒めたたえることができますように、祝福してください。今日朝もイザヤ書のこの45章を通して、私たちにこの栄光に預かりなさいと私たちを励まし、祝福してくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。